どうも皆さん、小玉です。
高木払いです。
ラジオ練習長です。
お願いします。
よろしくお願いします。というわけで、
はい、
今週早速お便りから。
嬉しいですね、お便りが来るってことは。
しかもですよ、
はい、
珍しく、
はい、
普通のお便り。
普通のお便り、
うん、普通と言いつつ一番難しいと同じの普通のお便りから。
いや、ちょっと
何でもいいから送ってくれって言っちゃいがちだけどさ、うん、それが一番困るやつじゃん。
まあね、
夕飯何でもいいからみたいな一番困る。
それは難しい、
うん、そんな普通のお便りを送ってくれる方がいらっしゃいましたので、
は
い、
じゃあぜひ紹介します。
紹介したいと思います、はい。ペンネーム匿名希望さん、
はい、
小玉さん、高木払いさん、こんにちは、
はい、
番組を毎週の楽しみにしています。
お、嬉しいですね。
今は全然そんな季節じゃないんですけど、
はい、
お二人の怖い話が聞いてみたいです。よろしくお願いします。
なるほど。
ということでリクエストが来ました。
なるほど、怖い話、
うん、
テレビで聞いた見たみたいなレベルになっちゃうから、うん、なかなか難しいっちゃ難しいよね。
そうね、なんかなんだろうな、ありふれた怖い話とかあるじゃん結構、
うん、
こう結構出尽くしてるパターンとか、
出尽くしてるパターンとかあるじゃん、
うん、
しかも霊感もね当然のようにないしね。
そうだね。
まあでもそれこそロケみたいなのしたときに別にこう怖い話というか、まあ本当にこれは本当の話なんだけど、
うん、
まあロケって大げさに言ってるけど、まあ普通にカメラ回して、ちょっとライブで流す映像をちょっと撮りたいなって言って、同期の芸人とか、
うん、
いろんな芸人で一緒に、ちょっと心霊スポット行ったのよ。
撮り行ったんだね。
まあ内容はまあ多少ちょっと、
うん、
まあ茶化した内容のものではあったんだけど、うん、で行って、で、まあ実際何も別に起きないのよ。
うん、
だすげえ怖かったけど、真っ暗で、
うんうん。
で、真っ暗で怖くて、映像を撮って、
うん、
で、まあ結局何も起きなくて、で、まあそのカメラ撮ってたやつが、まあ後々その編集作業が怖えな、みたいなこと言いながら、もしかしたらなんか映ってるかもしれないから、つって、まあその日は別れて、で、半年後ぐらいにそいつが、映像、まあ編集して、
うん、
ただまあ半年は何もなかったんだけど、うん、その映像編集してる時に、うん、やばいっつって連絡が来て、うん、で、この音声の中に、声が入ってるみたいなこと言って。で、男4人で行ったんだけど、その男4人で、夜中の3時とか4時だから、絶対俺ら以外誰もいない状況で、まあ、自殺が多いみたいな場所に行った。
うん、
首吊りとかが多い、
うん、
その森の奥に行って、で、そこで撮った映像の中で、本当誰も怖いっていう女の人の声が入ってたっていうことはあった、
うん、その動画を何後々チェックしたら、
動画チェックして編集してる時にそいつが見つけて、まあ俺その半年後だったから、
おー、
だから別に半年間何もなかったから、その時期が空いてたから、うん、でもまあ実際よくよく聞いたら本当に誰かの声で怖い怖いみたい な女の人の声、わかんない、まあ自殺者が多いっていうその、まあ、場所だっただけに、もしかしたらその自殺する寸前のなんか心境とかそういうものの声だったのか何なのか分かんない。で、まあ実際それ、まあ、本当に音声として入ってて、でまあ森つながり、
うん、
まあ森はかなり自殺、まあ樹海とかそういったところで自殺が多いみたいな、
うん、
まあ夜真っ暗だしそんな人も出入りしないから自殺が多いみたいなことで言うと、富士の樹海の話がなんかあるんだけど、
なんかもうそのシチュエーションだけでもなんかもう、まあ、
締めっぽいでしょ、
うん、
怖いでしょ。なんかさ、富士の樹海でめちゃくちゃやっぱ自殺者多いらしいよ相当、
うんうん、
本当に何の気なしにフラッと行ったら自殺者とばったり出くわすみたいなくらいいるぐらい話で、だから本当に実はそのめちゃくちゃ危険な場所っていう風にも言われてて、それこそまあ気持ち悪いじゃん、行って自殺者とばったりで行くわしたら、まあ気持ち悪いし、まあ危険っちゃ危険じゃん。だけど富士の樹海の中にはそういうこれから自殺する人を殺すことを目的に自分のその殺人衝動を抑える人っていうのが実際存在してるらしくて、
ほう、
要はこれから自殺する人をもうただ殺すっていう人がうろうろしてるっていう話もある。だから めちゃくちゃ危険らしい。中行くと、まあ、ばったり出くわ、人と出くわした時に、その相手が、もしかしたら、その、あ、これから自殺するやつだ。まあ、そんなとこうろうろしてることないじゃん、人が。別に警察もそこら辺を取り締まってるわけでもないから、まあ、かなり無法地帯らしくて。それこそもう、人とばったり会ったりなんかしたら、もう、相手が、もしかしたら、その、自分を自殺者と思って、殺しかかってくるんじゃないかみたいな話は聞いたことある
。なんか、辛い聞いてて。
なんか。すごいよね。でも確かに、まあまあ、でもなんか納得できるというか。確かにそこで人を殺しても。
そうね。バレない
ってい
う
か。すごいバレにくいし。
しかもその、まあ、なんていうのかな、こういう言い方よくないけどさ、その、うん、共通の利益というかさ。
共通の、そうそう、利害の一致というか。
そうそうそう。それがさ、一致しちゃってるからさ、そうそうそう、やられる側もさ、
うん、
咎めないわけです、多分ね。
そうそうそう。うん、自分ってどうせ死にに行ってるし、だから一番危険なのは、その別にこれから死ぬ予定もなく、ちょっと受解で肝試ししようみたいな感じで行ったら、もう、
そうだね。
向こうはもう別に関係ないから。
いや、うん、俺もさ、一つ、まあ、実体験があってさ、うんうんうん、うちさ、
うん、
このね、あんまりこう、あんまり、話すとさ、話してる自分も怖くなってくるからさ、あんまり言いたくなかったんだけどさ、
う
ん、うちがほら、実家暮らしだっての話何回かしてるじゃん。ま
あまあ、聞いたことある。猫がいる。
そうそう、猫飼い出したとかって言って。です、うちマンション
猫が怖いって話じゃない、
ね。猫が怖いって話じゃない。猫が怖いって話じゃない。だって世の中的には猫は怖いものじゃないから。
怖くない
もん、ね。そうそう。それ猫はまあいいんだ、まあ猫はまあ、それに比べたらまあ可愛いもんでさ、
うん、
うちマンションなんだよね、
うん、
マンションで、オートロックだから、
うん、
エントランス入って、で、自分の部屋番号を押して、
うん、
呼び出して開けてもらうか、もしくは鍵を挿してガチャって開けて、
うん、
そうすると、エントランスのでっかい扉がガーって開いて、入ってくるわけね。
うんうんうん
う
ん、
っていう、まあ、よくある、普通なん、よくあるシステムなんだけど、
うん、
ある日こう、仕事からさ、帰ってきたらさ、
うん、
で、普通に鍵刺してさ、ガチャってってさ、
うんう
ん、女の人がさ、こう、横に立ってたんだけどさ、なんか、気持ち悪いんだけど、ガチャって開けてさ、ロック解除してさ、バーンって開いて、中、
うん、
はい、ろうとしたらさ、
うん、
その横にいた女性もさ、
うん、
なんか一緒になって入ってこうとすんのよ。
あ、
要はさ、電車のキセル乗車みたいに俺の背後にさ、ピタッとついてさ、その入って、なんか入ってこうと
するの。それは利用して入ってくる。
そうそう、
気持ち悪いな。
それがさ、まあ、毎日じゃないんだけどさ、うん、何回か会ってさ、
同じ人、
そう、同じさ、ちょっと年上ぐらいの、
ほうほう、
30手前ぐらいの女の人で、
うん、
まあ、伏し目がちで、
うん、
まあ、髪も肩ぐらいまであるから、うん、ちょっと顔はよく見えないんだけど、うん、まあ、またある日こう行ったらさ、またその人がいるわけ、エントランスの中に。うん、やばいなと思って、早く行こうと思って、
うん、
早く行こうとするんだけどさ、その時に限ってさ、部屋、家の鍵をさ、忘れてることに気づいて、
あ、
で、家の鍵ないとさ、
そうすってたよ、
ないとさ、部屋番号を押してコールして、家の人呼び出して、家から開けてもらわなきゃ、
なるほどね、
うわもうやばいと思いながら、もうやばい、早くしようと思って、パパパと部屋番号を押して、ちょ、早く開けて早く開けてっつって、ガチャッと開けて、スーッて中入ろうって、入ってその人もまだついてくるから、本当にもう勇気を振り絞って、ほんとちょダメですからって言ったの。
あ、
ここダメですからって、
勝手に入っちゃう、
ダメですからって言ったの、
うん、
でその人はまあおとなしくそれに従って、まあ、入ってこないで、
うん、
扉バーンって閉まったのね、
うん、
その日から、
うん、
親帰ってくるときその人はいなくて、
うん、
あ、なんだいなくなったかって思って安心してた。したら、それかまあしばらく経って、うちの父親が、そのマンションの理事会の委員やってて、
うんうん、
その父親が急に、あのマンション全体の鍵を取り替えることにしたっていう話を した人。
へ
え。え、なんで書き換えんの？いや、それが若い女性がピッキングで中に侵入したの、捕まったんだって。で、ちょうど髪は肩ぐらいで、
うん、
よく見えないけど、お前と年同じくらいかなって言って、全然パッと見そんなことするふうには見えないんだけどっていう話をしてて、うん、もしかするとそいつはそのエントランスで待ってて、
うん、
住人の行動パターンを把握して、
うん、
その住人がいない間に時間帯を調べて、
なるほど、
それで後ろからついてってロックを解除してる時にっていう手段で中に入ってってから昼間いない住人の部屋を狙って入ったんじゃねえかと。
なるほど。
で、じゃあなんで俺はつけられないようになったかっていう考えたの。
うん、
俺部屋の番号をして家族呼び出したでしょ。
うん、
だから俺は一人暮らしじゃなくて、
うん、
その日中家族がいるっていうことがその人にバレたからだって思って。日中母親とかがいるから空き巣に入れないってことが分かってもらえたから。で、他の人がまたつけられて、
うん、
その日中いない時間って把握されて、
うん、
で空き巣に入ったんじゃないかなって。
うわ、
だからもし俺があの時鍵忘れてなくて普通に鍵開けて、
うん、
で俺が一人暮らしだとか日中誰もいないってことをもし勘違いされてたら、うん、俺がいない間に母親とか家族がいる時に狙われてたかもしれないなと思うと、すっごいゾッとしてる。
普通にも、なかなかの体験してるな。
そう。もうこの話なんかあんましたくないのよ、なんか。してるとさ、
うん、
自分もなんか嫌だし。そう。
になるような話だね。
そう。
片棒を担いでるという罪悪感もあるもんね。
そうそうそう。
そいつの出入りの。
うん、
だ別に、小玉以外の時も多分それをやって。
うん、やって。
で、まあ、そこに待って待ってれば多分部屋番号も知れたりするし、ね、
う
ん
う
ん。
だから、こう。
いやー、気持ち悪い。
それで、こう、行動パターン把握して、
うん、
で、そいつがいない時の時間帯にまた、キセルみたいに入ってって、狙ったやつの部屋番号、部屋行って、やったんじゃないかっていう話になってて。
怖いな。
いやこうやってさ、
ね、
リクエスト来たからさ、うん、話しなきゃいけないじゃん、
うん、
そうだから今の話俺が作ったんだけど。
嘘かよ。あ、嘘なの？
どうだった？
いや、まあまあ、
もう、じゃあだってさ違うんだよ、だってさ、だってさ違うよ、だってさ騙すつもりなかったけどさ、お前高木がさポンポンって2個ぐらいさ小気味よくさ怖い話さするからさ、俺もう高木が話してる最中さ、もう気が気じゃなくてさ。
いやいや、そんな、俺もそんな別に、
俺も、
怖い、そんな強い話じゃなかったけど。
ずっと考えてて、俺は、高木が話してる間。
薄い、薄かったもん。
やばいやばいやばい。
聞いてる時な。
やばいやばいやばいやばいと思って。高木ちゃんと怖い話してると思って。もうこのまま嘘ついて、嘘つきみたいなの嫌だから言うけど、俺が今話した話は、の本当の要素っていうのは、うん、昔、他の家の住人が空き巣に入られたっていうことと、
あ、それは実はなんだ、
う
ん、
数年前鍵を一斉に交換したっていうこと、
うん、
それから父親が理事会の委員だってこと、
うん、
それは本当、それは本当なんだけど、
うまいやつの嘘のつき方じゃん。
なんだけど、うちオートロックじゃない。
いや、オートロックじゃないんだ。
誰でも入れる。
ラジオ練習場。同時に進行3本やってる。
同時に3本やってる。
3つを。同時にやってる。3本同時に。
そう。
3本同時に。
そう。
3本同時に。
そう。
3本同時に。
そう。
3本。
やっぱこう、今ね、3本やった。だからもう、本当にもう、その、昔、そういや、1階の人が空き巣に入られたって話があったようなっていうところから、急いで作った。
まあ、どうにか自分を主人公に絡めて。
もう、やだよ。もう、いやいや、このまま突き通してもよかったんだけど、うん、なんかさ、このペンネーム特別希望さんにもなんか悪いからさ、なんかさ、 いやでも一瞬でもなんか、一瞬でもちょっとビクッとしてもらえたらそれでよかったんだけど。
怖いがさ、いや実際体験したら怖い話なんていくらでもあるじゃん。ゆえに、その、ちゃんと綺麗なオチのある怖い話って意外とないというか、実はでもさ、あの、壁がどんどんどんどんなって、うるせえって注意しようと思ったら、あの、その部屋には誰もいなかったみたいな、空き家だったみたいなパターンはまあ、別に、話として聞いたらほんまぐらいだけど、怖いねぐらいだけど、実際体験してみた時の怖さって尋常じゃないじゃん。
だから怖い話にもさ、いくつかあると思ってさ、その、怖い話好きの人には、中には、その、よくできた怖い話っていう、話芸としての怖い話として成立してれば、それはそれでエンターテインメントとして面白いっていう思って見てくれる人と、その、マジであった怖い話を求める人、だから、フィクションはダメだっていう、いう人もいるし、霊的なやつがいいっていう人もいるし、だから、なんか、その好みみたいな、難しいよね。だから、怖い話すると、霊感のある人じゃなきゃダメみたいな感じでもなるじゃん。
そうだ
ね。だから、それも違うじゃん。そうだね。だから、むずいな。
むずいよ。ね、あの、俺は、それこそ俺は共通して、中学の、ね、なんか。
はいはいはいはい。
俺らの高校の、なんか出身。まあ、俺らの高校のなんかさ、
に高校ね。そうそ
うそう。俺ら高校の
中学。なんかさ、中学からさ、そうそう、
中学から
人が集まるわけだよね。
集まるんだけど。
その中のうちの一つの中学校に、
そうそう、
中学校の出身者に共通してあったエピソードがあったんだよね。
エピソードがあって。うん、で、それがなんか、校歌の2番歌わないみたいな、
ルールがあって、うん、ね、あったあった。
で、実際そいつらに確認したら、うん、ああ、2番歌わないよ、みたいな感じで、教えてくれたんだけど、うん、いや、その時もっと詳しく聞けばよかったんだけど、うん、なんで2番歌わないかっていうと、うん、だからほんと不気味だよ。1番歌って、めちゃくちゃ長い感想があって、2番自体はあるんだけど、歌わず3番を次歌うみたいな、いうのがあって、で、それ理由がなんか、学校のどっかの、どこだったかな、なんかすごい職員室が一番近いところのトイレで、その校歌の、2番歌いながらなんか自殺した生徒がいたみたいな、うん、これ本当実話らしくて、でそれで校歌2番歌いながら自殺した子がいて、でそのトイレはもう完全に閉鎖して、でなおかつその日以来その集会で校歌を歌う時に2番を歌ってると、うん、そのまあこれは精神的なもんか分かんないけど、すごい体調不良を訴える生徒が何人もいたから、あの2番をなくしたみたいな、なんか都市伝説じゃないんだけど、みたいなことと、
本当に。それは本当でしょ？
それは2番歌わないのは本当。これはもう確認して。
それは怖いな。
ただそいつらも教えてくれなかったから、俺だったら絶対喋るのに、言いたくなるじゃん、そんな。
そうね、確かに言いたくなる。
実はうちの中学の子もさ、校歌さ、2番歌わないんだよ。なんでなんでって。なんか入りとしては絶妙じゃん。
絶妙だね。
で、その理由もなんかすげえ怖いし、実際に。本当に誰絶対出入りしちゃいけないトイレがあるみたいな。一階だからなんか、てか取り壊すのもなんかしてないみたいな。言ってて。
なるほどね。それで、だから。
生徒は絶対入っちゃいけないところらしいんだけど、
そっか。あれね、だから、言い出し的にはだから、自然と行くのがいいよね。だから、その、あれだね。校歌とか、昔の学校の校歌とか覚えてるっていう話になったら、
そうそうそう
そう、もう全然覚えてないよ、みたいなのって。まあまあ俺も、まあね、2番は、覚えてるってか覚えてないっていうか、まあ、
え？ 2 番
2番覚えてるっていうか覚えてないっていうか、まあまあ合ってないようなものなんだけどみたいな。
待って、どういうこと？
あ、いやいや、いいんだいいんだ、うん、そ、全然そういう話じゃないから。
いや、まさかそいつの口から怖い話出るとは思わないです。めちゃくちゃ不意打ち食らうよ、それ。
ダメかな。だから怖い話の仕方もよくわかんないね。だからこれ、
なんだ
ろう、どうやってタイミング的にどうなんだろうね。
タイミング的に
さあ、今から怖い話いたしますみたいなさ、うん、ことも変じゃん。
そうだ、あの時、校歌の2番歌ってたら、どうなってたんだろうな。
え、どういうこと？
ああ、気にしないでいいよ。みたいな感じかな。
何？怖い話する人って大体独り言大きいの。
言って、聞かれて、
うん、聞かれて。
実はうちの中学さ、っていうふうに。いや、ちょっとあの、ちょこれに関してはあの、せっかくこういうメールもいただいてるということもあって、もうちょっと詳しく、
うん、
あの中学の出身者、僕の高校の共通の同級生で、
うん、
もしいたらね。
ちょっとさ、
ちょっと確認したいね。
聞き取りしようよ。
聞き取りしようか、これに関しては。うん、実は、だからこれは。
事情聴取。
事情聴取、うん。ただ、絶望的に少ないから、うん、まあ、高校の友達が、知ってるやつが、いてくれたらいいなっていう。ちょっとそれ ね、それに関してちょっと。
申し訳ない。
ちょっとお互いあの、高校の頃の同級生に、ちょっと確認して、
うん。そうね。
ちょっと情報集めようか、これは。
集めようね。
発表しよう。
だからまあ、確かにその、そうね、季節外れかわからないけど、
うん、
だからまあ、じゃあ、今年の夏までをめどに
夏までをめどに、
ちょっと話を集めるってことです
ね。あの中学の2番歌わないのを、真相を突き止めるから。
突き止めるっていう、ね、そうね。
本当久々に連絡して。
久々にね。
連絡をしてない人に。
急に連絡取ってきたかと思ったら、あの怖い話なんだけどさっていう。
そうそうそう。ね、
え、あれあれみたいなね。
どうなるかわかんないけど。
そうね。
まあね、本当怖い話、はい、ちょっと。まあでもこういったリクエストしていただければね。
そう。
頑張ることは約束しますということで。
頑張った。
小玉もね。
頑張ったは頑張った。
小玉相当頑張ったんだ、
ね。ただ、その、嘘をついたっていうことには。
めちゃくちゃ長い嘘だったね。
嘘、いや、嘘じゃないんだ。嘘とは言わないでほしいな。嘘をつくつもりはなかったの。ただその、気持ちに応えたかっただけです。その、怖い話が聞きたいですっていう、その、
いや、そうか。
これにね、答えなかったらさ、もう一番ダメじゃん。
まあまあまあ、いい話だよ、結果。
何が？
その怖い話を、うん、その、うん、思いやりで、思いやりでどうにか怖い話をしようっていう、本当に、枠組みで見たら本当にあの、心が温まる話みたいになってるけど、
ね、あれか。
人のために。
怖い話みたいな。
怖い話。しかし、その時、小玉が話した話は全て嘘。実は、メールを送ってきた方を満足させるための、その一心だけで、その場で作った嘘だったみたいな、なんか。まあ、俺、うんだけど、それ
だったら。だよね。
だよね。
大体の人は、うーん。だよね。多分、まあ、ハトリアナがどうかな。徳井さんがどうだろうな、みたいな。
どうも皆様、小玉です。
高木払いです。
以上練習場です。
というわけで、これからもぜひ、
はい、
こういうリクエスト、送ってみてください。
はい、
まあもうあれですよね。感覚的には僕たちを痛めつけるためのリクエストだと思って送ってもらってもいいですよね。
なんかもうね。
だから
そんな話はないだろうみたいなね。
だもしだからこう今回みたいに怖い話、
怖い話でこんだけつまずく僕たちですからね。
困ったのを聞いてよしよしと。うん、あいつらをまた困らせてやろうっていうテンションで送っていただいてもいいので、ま
あ、はい、何でもよろしいのね。
メールアドレス高木こだま @gmail.com 高木こだま @gmail.com です。ハッシュタグラジオ練習帳とね、日本語で普通にラジオ練習帳とつけて感想などもつぶやいてみてください。よろしくお願いします、はい、というわけで、優しさが生んだ悲劇っていうことでね。今週も、ね、
優しさに支えられていた。今後ね、夏に向けて、ね、多少ちょっと強化していかなきゃいけない。
夏やるかじゃ。
夏ちょっと本格的
怖い話特集やるか。
やるか。もっとね、
リベンジ。
能動的に動いてね。
うん、
俺ももうあの、夜、その辺うろうろしたりするわ。
野宿ですよ、
野宿。
うん。
監視カメラをずっと見るとか。
刑事みたいだけどね、それ。刑事みたいな。
ね、ちょっとやっていこうか。
やっていこうかね、うん。はい。というわけで、今週はこの辺です。
はい、
皆さん、
さようなら。
さようなら。